ん、浦山由比、どうも小宮山由比です。さあ、帰ってきたホフディランが発売されて2週間かもう経ちましたけども、皆さん聞いてくれてるでしょうか。今回のアルバムを作るにあたって、まあもうね、2年3年前からちょっとずつ撮っていたようなアルバムなんで、その間にいろんな話をして、もっとこうしようとかね、いろんな話をしたんですけども、その中で僕が一番その、まあ、こだわってるというか考えていて、渡辺ベイビーにも、口酸っぱく、言ったことがあって、それはずいぶん前に幻冬舎の健丈さん、社長ですね、幻冬舎のと話した時に聞いた言葉で、まあ、コムゾーでも前に言ったことあると思うんですけど、その小説、作品を出す際には、相手の心臓に手を突っ込んで、心臓をわしづかみにしてくるぐらいのものじゃなければいけないと。で、多分この話コムゾーでね、何度かしたかもしれないですけど、その聞いた時は僕、いまいちそれがよくわからなくて、どちらかというと、まあ僕はその新しい世代のことが好きなんで、例えばこのポッドキャストもそうですけども、例えば YouTube みたいなものって考え方が実は全く逆なんですね。その日々なんとなくあるものというか、それがそのものすごい予算がかかって、ものすごく何年も歳月がかかって、そしてものすごく人を感動させるとかではなくて、その代わり日々そこにあると、まあおそらくいわゆる YouTuber の動画ってほとんどそうだと思うんですね。ただなんかね、新製品試してみたとか、まあ緩いですよね。で、別にそれ悪いことじゃなくて、このコムゾーも別に毎日毎日死ぬほど面白いものを目指してるかというとそうじゃなくて、その代わり毎日ちゃんと更新してっていうようなのが、まあある種今の、まあ、ネット社会っていうことじゃないんですけども、今のムードとしては僕はすごくそれはそれで合ってる気がして、なので、健丈さんの話を聞いたときに、あまりピンときていなくて、それよりも毎日、ね、まあ、なんかこの、ネットのそういう YouTuber みたいなのを出すと、なんとなく言い方悪いけど、ちょっと聞こえが悪いんですが、まあ、定食屋さんですよね、とか、あるいはお袋の味、毎日食べ飽きない。ものすごい、いきなり食べたら心臓をつかまれて取り出されるほどね、美味しくないと思いますけども、でも毎日食べれるみたいな。で、それはすごく重要だと思ってたんで、という意味でピンとこない部分もあったんですが、今回のアルバムは全く逆で、まさにその健丈さんが言った通り、本当にその聞いた人の耳の穴に手を突っ込んで、鼓膜を取ってくるというか、鼓膜取っちゃわないか、心臓を取ってくるっていうぐらいのものじゃないと意味がないよというのは渡辺くんに言っていて、で、実は渡辺くんという人もその感覚が面白いもんで、本人はビートルズに死ぬほどの影響を受けて、ビートルズ聞いた瞬間に性格がもう180度変わっちゃったって言ってるんですが、でも本人は全然そうじゃなくて、僕はさっき言ったタイプなんですよね。要はもうコムゾーポッドキャストを毎日お送りしてるのと同じぐらい、日々別に、は恋をした、振られた、子供できた、育児してる、みたいなことを、割と淡々とやりたい人で、まあそういう人なんですよ。どちらかというと。で、ただ僕は、まあ少なくとも今回はそれはもうダメですよと。で、それは実は今回ということだけじゃなくて、本当はアルバムにおいてもダメだと僕は思っていて、というのはやっぱりアルバムっていうのは、一番出してた頃だって1年に1回、1枚。今だったら本当今回5年ぶりですか。本当3、4年、下手したら5年、10年に1枚なものだから、それはその毎日、今日こんなことあったってギターで、フォーコードで歌っちゃうみたいなものとはやっぱ違わなくちゃいけないと。じゃないとそれが今度、3年後、4年後まで出ないアルバムの、そこまでずっと聴いてもらえないものであると。で、それは僕、ファンクラブの解放を作ってる時も同じ考えで、ファンクラブの解放が3ヶ月に一遍だったのかな、あれ。出てる時に、日々出ている何か、連載の ものとかじゃなくて、これ3ヶ月に一遍しか来ないものなんだから、3ヶ月間を楽しませなくちゃいけないと。だから、ファンクラブ入ってた人は分かると思うんですけど、僕のそのところだけものすごい文字量が多かったり、あるいはもうネタもそのものすごい考えて、単に今週こんなイベント出ましたじゃなくて、3ヶ月間読み物として読めるものっていうのを作っていて、で今回のアルバムは本当そういう意味で、本当に聞いた人が、心をわしづかみにされるようなものにしたくて、まあ渡辺ベイビーともそういう意味ではかなり戦って出来上がったものですけど、渡辺くんの曲ももちろん含めてそういうものになれたんじゃないかなと自負しておりますが、なので本当にねそういう感じで聞いてほしいんですけど、なんで僕は今そうじゃなくちゃいけないと思ったかというと、先ほどのポッドキャストとか、YouTuber の流れと同じでありつつ実は真逆の考えで、というのは今その昔はアルバムを買った時に自然とそれをみんなも聞くしかなかったんですね。というのはそんなにメディアがなかったから、だから一枚じゃあ好きなアーティストのアルバム買ったらもうそれを毎日、もうそれこそ穴のアコード、よく我々は冗談で穴のアコード聞いてくださいって言ってレコードも CD ももともと穴が開いてますねっていうギャグを言ってましたけども、でも本当にその一枚のアルバムを必然的にそれをもうみんな聞き込んでたんですね。で、ただ今の状況っていうのはもう例えば Apple Music だったらもういくらでも音楽が聴けるし、そういったものに入ってなくても YouTube ネットつなげればいくらでも聴けるしっていう状況なので、本当に相手の心をわしづかみにするぐらいのものじゃないと毎日それを何年も聞いてもらえないんですね。なのでだからこそその両サイドというか、こういう小物のように本当に毎日配信して毎日気軽に聞けるっていうものか、あるいは数年に1枚しか出ないんであれば、これが本当にわしづかみして他のものは聞きたくない、これを毎日聞きたいって思わせるぐらいのものじゃないと全く聞かれなくなっちゃうと、それを証拠にというか YouTube なんかの再生回数を見てみると分かると思うんですけども、そのものすごく一生懸命作ったものでも日々更新されているものよりも全然聞かれない、見られないですね。で、だからどんどんどんどん手軽なものになっちゃうんだけど、少なくとも CD という形として出るものに関してはやっぱり最低でも1年間は本当毎日これしか聞きたくないんだとか、気がついたらもう少なくとも1ヶ月2ヶ月こればっか聞いてたねっていう、そのくらいの思い出に残るものじゃないといけないと思って作りました。なので皆さん、まあ、2週間もうすぐ3週間経過しますけども、ぜひ、まあ、そういう形でね、もう自然と聞けてればいいので別に強制することではないですけども、ぜひ聞いてほしいなと思います。そして本当にこれ今言ったように今本当コンテンツが溢れてる世界なので、やっぱり何かのきっかけで聞いてもらえないともうどんどんどんどん埋もれてっちゃうっていうのは今の悲しいかな現代社会なので、ぜひ皆さん友達、恋人、家族、親戚、本当にぜひ一度聞いてみてもらって必ず心をわしづかみにできると思いますので、ぜひみんなに聞かせてください。そして、アルバム引っ提げてツアーも行きます。東京はソールドアウトですけど、大阪、名古屋、それから滋賀にね、これはちょっと、ツアーとは別なので僕と渡辺くん2人で行く形になりますけども、もう行きます。これはもう本当にまあ年内はそれとカウントダウンとかで割とそんなにライブがないので、ぜひ全箇所来るぐらいの勢いで皆さん遊びに来てください。詳細は hof.jp の方に載ってますから、ぜひぜひ遊びに来てください。それとまあそんな感じなので、ちょっとなんか濃厚なことできないかなと思ってて、ホフディランスペシャルかがやっぱり東半島仙台でありますけども、ライブツアーなんかもなんかできたらその後物販立って握手するとかね、なんか せっかくのこの機会なので何か少しでも濃密なことができたらいいなと思っていろいろと今考えていますんで、ぜひ透明版ライブ、そして滋賀、さらにイベント、大会松田屋でもあるのか、本当に我々もね、まあ、あと次のアルバム5年後ぐらいになるかもしれないし、まあ、勢いよければ来年ぐらいかもしれないけども、でもそんなね、あの大切なものが出ましたので、ぜひ一緒に盛り上がってもらいたいと思います。というわけで本日の中間裏山夕日でした。